藤沢 SDGs 競争パートナーコーナー、今週はビオマテール合同会社代表でいらっしゃいます高橋幸子さんが登場となります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。住環境、生活環境、腸内環境、自然環境など様々な環境を整えるをコンセプトに活動しています。すべての環境がつながっているんだよということを面白おかしく、私の実体験などを交えて環境改善を導く環境ナビゲーターとして活動をさせていただいております。
はい、今ご紹介していただきましたけれども、どういったことっていうちょっとこう興味をそそられるようなお話が出てきたんですけれども、まず今お話にありました、いろんなことがこうつながっているんだなということが今ねご紹介の中で分かったんですが、環境ナビゲーターという肩書きがあるということにもねご紹介していただいたんですけれども、高橋さん、その環境ナビゲーターってどういった方なんですか？
そうですね、いろんな自然環境についてですとか、なんかいろんな環境のどことどこがつながってるんだっていうのを入り口まで案内するっていう感じなんですよね。あとは自分で掘り下げて調べていきましょうねっていう、全部を提案するっていうものではないっていうのがナビゲーターですね。
高橋さん、こういった環境ナビゲーター、またね会社について少しご紹介していただいたように、こう、環境を整えるということでね今言葉が出てきたんですけれども、こういったことに携わっていこうってどういったところがきっかけだったんですか？
きっかけはですね、ちょっと家族がちょっと一時難病になってしまったことがあって、その原因をですね自分なりにこう探していく活動を始めまして、お薬ですとかそういうのには頼らないでちょっと治す方法ってないかなっていうことを、もう一つ一つ可能性を潰していったんですね。その食べ物なのかなとか、精神的なものなのかなとか、住む場所、環境ですよね、自分がいる環境のせいなのかなとか、そういうのを一つ一つ調べていくうちに、それぞれやはり原因があって、いろんなものが合わさってその今症状が出ているっていうことを自分なりに解決をしつつ学んでいったっていう部分がありまして、それを広めていきたいというか、お悩みを聞いて、あ、もしかしたらこれはここかもしれませんねとかっていうのをご案内するとかっていう、はい、
それがこうナビゲーターなわけですね。
そうなんです、はい。
ご家族のためからねスタートしたという話を聞かせていただいたんですけれども、会社のですねセールスポイントご紹介いただけますか？
一言で言うと、主婦だったからこそ見たり経験できたっていう、その経験から発したものが多くてですね、今はねお父様も子育てに参加されてると思うんですけど、私の時は PTA 活動なんかも参加させていただいて本部役員をやらせていただいたんですけど、そうすると子どもたちの悩んでることとか困っていることとか健康状態なんかを耳にすることがあるんですよね。でその時に、あ、これは本当はなこれが良くないんだけどなとかっていうのは分かってるんですけど、やっぱり立場的に言えない部分とかもあるんですよね。なんでそれを会社という形で子どもたちとかお母さん、お父さんとかおじいちゃんとかおばあちゃんとか困っていることを会社としてなんかお手伝いできることがあればいいなと思って、それがきっかけで会社を作ったっていう経緯があります。
その今までこう行ってきた活動、実績などについてもご紹介いただけますか？
はい、子供がなんか昔子供店長っていうのは流行ったのご存知ですか？ CM で子供店長がやりたいって言われまして、相談されたんですね。そしたらちょうどその時に知り合いの方から、湘南モールフィルで山形物産展をよくやってるんですけど、そこのお店だったら子供店長できるよみたいな感じで声をかけていただいたんですね。でその時に子供と一緒に物産展に参加したんですけど、たまたまですねお隣にいたおじさまと話してたんですけど、 AI を作りたいってうち息子が言ってるんですけどねなんていう話をしたら、 AI なんか簡単だよって言われました。え、どういうことですかって言ったら、その方は農業関係の AI を研究されてる方だったんですね。でそこでその方とお知り合いになって、で今度展示会があるから遊びに来ればなんていうやり取りをしてる間に、その方から山形の厚見森林組合さんの焼き畑農業ですね、50年間に一度森林を伐採してそこを焼き畑しまして、そこで1回だけ赤株を栽培するっていう、そういう取り組みをしててですね、株を年間3000トン廃棄してるっ ていうお話だったんですね。でその方からちょっともったいないからどうにかならないかなっていうことでご相談を受けまして、いろいろ知恵を絞りまして、昔ちょっとお仕事させていただきましたスープストック東京さんの会長の富山さん存じたもので、株を廃棄してるっていう話があるんですけどっていう感じでお話をさせていただいたんです。そしたら、ああそれは何とかしてあげたいねって言ってくださって、でそれでスープストック東京さんからその焼き畑厚み株のスープを販売していただくことになりまして、その翌年にはですね、鶴岡市の市役所の方からそれをふるさと納税返礼品にしてみたいんですっていうご相談があったので、そちらもスープストック東京さんにご相談させていただいて、その手続きをコーディネートさせていただいたっていう経緯が一つあります。それとですね、また山形大学の農学部さんなんですけれども、うちの息子が N 校っていう学校に通ってまして、ちょっと IT に特化した学校なんですけれども、教授がですね、要は農学部なんですけど、農学なんだけど要は AI とか使うところなので、普通に農学部に入った子ではちょっと対応ができないっていう、研究してくれる子たちが人材がいないんですっていう、またお困りのご相談を受けて、でそれは日頃聞いていたもので、あもしかしたら N 校さんだったらそういう IT に特化している子たちがいっぱいいるので相性としてすごくいいんじゃないかなと思って、で N 校さんに突然メールを送りまして、こういう困ってる状況があるんですけれどもいかがでしょうかっていうふうに投げかけをしたところ、あのメールをいただきまして、 N 校の方でも AI やドローンをどう仕事に結びつけたらいいのかっていうところで子どもたちがちょうど悩んでいたところなんですっていうお話をいただきまして、ぜひ取り組みを一緒にさせていただきたいっていうことで、昨年ですね AI で野菜を作るっていう企画の3回で行う授業をウェブ上なんですけどさせていただきました。
そういった取り組み、やっぱり人と人のこうつながりがね、あったということで、最初にお話があった、その環境ナビゲーターという話もありましたけれども、やっぱりいろんなものをつないでいく、いろんな人をつないでいくというね、そういったお仕事をされているんだなということをご紹介していただきました。はい、さあ、SDGs 競争パートナーとして登録をしていただいているんですけれども、その登録することになったきっかけって、どういったところからだったんですか？
きっかけですね。一時ですね、なぜか競争っていうなんかワードがすごく気になりまして、ずっと一人で検索してたんですね。そしたら偶然あの藤沢 SDGs 競争パートナーズっていうのが出てきまして、あなんかすごく面白そうな取り組みをされてるなと思いまして、登録の申請をさせていただきました。
SDGs の取り組みってまず本当にこう環境だったり自然のことだったりでいろんな、ね、項目がありますので、普段のやっていらっしゃるその手掛けているものに対してこうぴったりするものがたくさんあるんじゃないかなと思うんですが、1日目のですね、おしまいにその SDGs に関して日頃感じていること考えていること、高橋さんどんなことがあるのか聞かせていただけますか？
私茅ヶ崎どっこいファームさんっていうところで藍染めの藍なんですけど、アイプロジェクトっていうのに1年間ちょっと参加させていただいた時に吉野さんが言ってらしたんですけれども、植物の種はその種が発芽しやすい環境が整うと勝手に育つんですよっていうお話をされたんですね。その時に人間も子どもも誰でもそうだと思うんですけれども、自分が生きやすいような環境を整えてあげるだけで才能を開花させたり問題が解決したりっていうこともあるなっていうことをすごく感じています。で、案内するっていう意味で環境をプロデュースするというか、そういうのを見つけてあげたいなっていう活動をしていきたいなと思ってます。
本当にいろんなこう情報が入ってくる世の中なんですけれども、やっぱりね、こう目の前にある問題だったりとか、子どもたちの環境だったりとか、やっぱりこれってみんなで作っていくものだなと思いますしね、いろんな人をこうつなげていくという素敵なお仕事をしているということでご紹介していただきました。さあ、明日のこの時間はですね、実際に注力している SDGs のゴール、項目、そしてどんな取り組みをされているのか、具体的にお話を伺っていきます。皆さんも明日この時間どうぞお楽しみにお待ちいただければと思います。今週の藤沢 SDGs 競争パートナーコーナーにはビオマテール合同会社代表でいらっしゃいます高橋さんが登場となっています。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。